支援の55円の22を開いてください。ここにこういう言葉があります。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださる。短い言葉ですけど、非常にその私たちにとって力になる、慰められる言葉ですよ。私たち人生を歩んでいる時には、その重荷になること、それから苦しいこと、どうにもならないこと、自分の力ではどうにもならないこと、よく言葉です。それを全部その静かに、その何事もなく、その解決できる人がいるならば、その人は幸いですけど、なかなかそうはいかないですね。けれども、詩編の作者はここに、あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくださると、ここに歌っております。感謝です。詩編にはたくさんの慰めの言葉があります。励ましの言葉があります。それをこの言葉も短い言葉ですけれども、詩編にたびたび出てくる。あなたの重荷を主に委ねよう。主はあなたのことを心配してくれる。私のことを心配していてくださるお方がいらっしゃるということ、これは実に私たちにとって力強い言葉です。感謝をされます。全能の神は私たちのことを心配してください。私たちは聖書をよく読んでいくことだと思います。読んでて、その聖書の話は何でも聞くと、ああ知ってる知ってる、特に日曜学校のカウンターと教会に来ている人たちにとっては非常に馴染み深いその物語を、今日は今日から何週間にわたってか話しました。出エジプトのお話、モーセの誕生と、ここに題名が書いてありますけれども、モーセ、私たちはモーセという人を知っています。でも、もう一度見返してみるのも私たちの信仰にとって良いことだと思います。出エジプト記というところ私たちは、最近までアブラハムのことを見てまいりました。アブラハムの信仰、神はアブラハムの信仰を見て良しとされた、義とされた、聖書にそう書いてあります。アブラハムという人は罪人のために、いろいろなことのために、またソドムとゴモラが滅ぼされようとしているときに、そのソドムとゴモラの人たちが何とかして救われるように、神様の裁きに遭わないように取りなしの祈りを、そのことを私たちは見てまいりました。そしてアブラハムは後がイサクの、そしてヤコブとなり、ヤコブはこのイスラエルの民を引き連れて、この飢饉の際にエジプトに下りました。ですか、とにかくエジプトに下ります。イスラエルの民、ヨセフのが総理大臣になって、そのいわゆる食料をたくさん備蓄して、そしてその大飢饉を乗り切った。 说火星直接对，嗯，イスラエル民はヘブル人たちはエジプトに住むことを許さない。エジプトの広大なこの国土の中から一つの地区を与えられて、そこにヤコブの子孫たちは住みました。それから今日の話はそのヤコブがエジプトに移り住んで400年後の話、ヨセフの功績を知らない方が、エジプトという国はたびたびその王朝が変わっているわけですよ。長い間のこのエジプトという国をやっと来ている国に時々変わります。その時も多分あのエジプトの王朝が変わった時期に、ね、そのエジプトの王は変わりました。そうするともう、ね、今までヘブル人たちがこのエジプトの王朝にヨセフという人がこのエジプトの国のために素晴らしい行動を成した、そのことは王朝が変わるたびにだんだん忘れ去られていきました。そして一つはエジプトの国の中でこのヘブル人たちは聖書を見ますとおびただしく増えたと書いてある。だからたくさんに増えた。外国から大騒ぎになった人たちにとってはこのヘブル人たちがたくさん増えるということは一つの脅威なんですよね。以下いつ自分がやったように自分もそのヘブ今度はヘブル人たくさん増えて勢力を増してきたこのヘブル人たちに攻め滅ぼされるかわからない。あの王様っていうのはいつもこの自分の地位が他に脅かされて、あのいわゆる奪い去られるんじゃないだろうか、そのことをいつも心配しているものだそうです。この歴史を見ていくとね、自分の地位がいつ奪われるか、その恐怖をなくすためにあの自分はますます強い権力を握ろうとする、それが王たるもの上に立つもの、まあ、一つ宿命って言っていいのか、それにならないために一生懸命自分が王である、自分はこれだけのその権利を持っているんだっていうことを保持する。多分ね、あのよえっ、ー、とよあれあの本を見て調べてみたんですけど、このヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こした発説ですね。この新しい王はこの自分の名を付けた巻ラメセスを足した第19王朝のそのラマセス2世と歴史学者たちは考えている。そしてこのいわゆるラメセスは自分がこの王になった時にそのレンガとそのレンガでこの町を建てたということなんですよ。そしてあ、まあ、一説によるとこの王様は黒人の王様であったという説もある。とにかくその外から砂漠の民であったのが攻めてきてエジプトを征服して自分が王になった、この時代であった。だから古い その勢力とかそういうのなんか自分のあの正義にこの邪魔になる心配の作業を取り除いていった、その一つがこのヘブル人たちのに対するこのおびただしく増えてますますこのいわゆる自分の勢力を脅かしそうな勢いになってきたヘブル人たちを何とかしてこの増えるの広がるあの止めようとしてヘブル人たちに圧迫の手を加え始める、その一つが彼らを激しくこのいわゆるいろんな建築事業に酷使すると、まあ、強制労働を課して、そして彼らを働かせる、そしてもう一つは彼らが増えていくそのもとを何とかしなければならない。私たち最近の歴史の中で中国という国を知ってますね。中国はそのいわゆる一人っ子政策というのをやったのを私たちはよく知っております。子供一人しか産んではいけならない、そして一人その次から次男三男産んで育てたらそれに対する罰則をやったのを追っかけて、その税金、高い税金を取る。そういう政策を取りました。そして、その、まあ、要するに、なんとかして、爆発的に人口が増えるのを食い止めようとした。上に立つ者の考えることで言えば、いつも、大体似たようなことなんですね。このエジプトを統治しているこの王様も何とかしてヘブル人たちの人口が増えるのを抑えようとして、助産婦たちに結局ヘブル人たちに男の子が生まれたら、その海台の上を見て男の子が生まれたら、その男の子を殺してしまいなさい、殺してしまいなさいという、そういう恐ろしい命令を出して、出しました。しかし、聖書を見ますと、助産婦たちは神を恐れたので、その男の子たちを、その男の子たちを生かしておいたと書いてある。そして、ここに一人の男の子が登場した。その、レビの家に、もう二章の二節を見ますと、女は身をもって男の子を産んだら、その可愛いのを見て、三ヶ月の間、その子を隠しておいた。誰でも、よっぽど特別な人でない限り、自分が産んだ子っていうのは可愛い、何とかしてよく育てたいと誰でも考えるもんです。普通の人間ならば、もちろん自分の子をその邪魔にするのが時々新聞とかニュースで言われますけれども、普通の人間ならば考えるんです。この人もそうだったんでしょうね。自分の子供が生まれた、そして王様からああいう命令が出てるけれども、なんとかして隠しておきたい、自分の手で育てたい、密かに育てたい、そのように思って3ヶ月の間隠しました。でも3ヶ月経つとそろそろ泣き声も大きくなる、その動き、その周囲の、その人間にも、いくら隠しておいても知れ渡っていく。そこで、とうとう、給与の一作として、 거기 가자. 아침에 가고 그때 파피를 쓰게 가고 그때 또시에 その 모시 카포 시에 その 나간에 아간고 이랬대 나이루가노 시메노 시에미노 나간이 오키마스 마사니 そこまでは もう母親のもうすぐ死んだの何だかして生かしておきたいそういう思いがいっぱいこもっております。そしてその後の出来事はその後の出来事は私たちにとって、はあ、こんなことってあるんだな。このパロエジプト王の王女がパロの娘ってこういう聖書が書いてありますけれども、王女様でしょうね。王女がその侍女たちを連れて川に水浴びに来た。そして見るとその顔が置いてあるのを見て、そのそばに持ってこさせて、その顔の中を覗いてみたら、その顔の中を覗いてみたら、そこに可愛らしい赤ちゃんを寝ていたという。それを見てこの、はい、誰でも思うことですね。女性がこの赤ちゃんを見て憎たらしい子だと思う、まずいないと思います。赤ちゃんを見て可愛いと思う。いや、王女さん、王女も可愛いと思います。そして、そして着ている衣服から見ると、その子がヘブル人の子だということは一目でわかります。なんとかしたいと思って、でも自分独身ですから、どう育っていいか何もわからない。ふとそういうことが今頭をよぎったときに、ここに、あの、このいわゆるモーセの聖書にはあのアロンとそれからミリアムがもうすでにその生まれていた、育っている。そしてミリアムは非常にこの知見のよく聞く頭のいい子だったんですよね。その自分のお母さんが泣く泣くこの川に置いたその赤自分の弟の行く末はどうなるんだろうか。もう遠くから人に目立ったように後をつけてきたことだと思います。私あの前にあの10回という映画を見たと話したいと思いますけれども、それその映画の中にも出てくる非常にまあ危険の聞く人だと微笑ましい一つのエピソードとして、この女の子がこの流れていく人のまあ流れって言わないかね、に置かれたこの籠の行く末はどうなるのかと見てじっと覗いているシーンがありましたけれども、その少女が王女様、この赤子のために逃げ場を私は知っております、そう言って自分の母親を連れてきた。要するにその赤子の母親を連れてきた。ですからモーセは神様の配慮によって自分の母親に王女のことをして、そのエジプトの王宮に身を置きながら自分の母親にこの父離れするまで育てられた人ということなんですよね。ですからその時期にモーセは神様のこと、それからあのまあ自分がヘブル人であることをきっと、うん、 三つ子の魂百までっていう、いろんな答えがあるように、その幼い時にその実の母親から教えられたことでしょう。だからやがてエジプトの王宮で今度は当時の世界の最高の学問をで育てられました。それも王子として、モーセは育てられました。しかしそのそばにいつも自分の実の母親がそばについていた場合に、そのことが後のそのモーセのこの人生に大きく響いてきているということは分かると思います。やがてその子は、10歳、その子が大きく2章の10節、その子が大きくなったとき、女はその子をパロの娘の元に連れて行った。その子は彼女の息子になってなった。彼女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したのですと言ったからです。だからモーセという名前には意味がある。水の中から引き出したというその言葉がそのまま名前になっているという。そして11節を見ると、こうして日が経ちモーセがお空になった時、彼は同胞のところに出て行き、その景色を見た。多分本の雰囲気になっていると、もうモーセはお空に二十歳代の立派な青年になっていたことでしょうけれども、自分は他の王子たちとちょっと違うと感じていたでしょう。そしてごく幼い時、父離れするまでこの教え込まれた自分がヘブル人である。じゃあさらにその後になると、このイスラエルの神が出てまいりますけれども、そういう信仰を、くどいようですけど、三つ子の魂百まで、幼い時に母親から教えられた、その慈愛の神ということを、モーセの人格の中に形作られていたと思います。そして、自分は、他のヘブ、エジプト人とはちょっと違う。経路からして、ちょっと違う。そして、自分と同じような、姿が立てました人々が、このエジプト人に、いじめられている、いわゆる、この貿易に苦しんでいる、その姿を、見たことでしょう。それで心を痛めていたかもわからない。彼はそういう鞭打たれている人の人を見て、この鞭を振るっているそのエジプト人も、それはいいことが悪いか、とにかく自分に駆られてそのエジプト人を撃ち殺してしまった。そこからモーセの物語が始まります。今日の話はここまでなんですけれども、とにかく小さい時の音っていうのは大切なんだなと思います。ここにちっちゃい子がいますけれども、こういう時期の教えられることっていうのはと大切なことなんだなと思います。そして私たちは重要な話はこれから始まるんですけれども、今日の話は上昇と言ってもいいでしょうね。 たくさん、モーセはこういうふうに育って、そして、いよいよ、モーセは、モーセたる家に神に選ばれたものとして立ち上がる、このきっかけになった事件を聖書から見てまいりました。こうね、11節に、こうして主はたち、モーセが大人になったとき、彼は同胞のところで出て行き、その区域を見た。その時自分の同胞である一人のヘブル人をあるエジプト人が撃っているのを見た。辺りを見回して他に誰もいないのを見届けたって彼はそのエジプト人を撃ち殺し、これを砂の中に隠した。誰も見ていない、誰も知らないと思いましたけれども、そのことをちゃんと重当人の中に知れ渡っていきました。熱い状態になったんですね。いかに王子とはいえ、その人を撃ち、あの、理由なく撃ち殺した。自分の身の危険を感じて、このモーセは逃げ出した。そして、遠いミディアンの島に逃げていった。まあ、この時の話は、あのまたこの次に行きます。ちょっと話してたら、つまりたっても、わらわらとは、今日のところはここまで漁場として、とにかく、このヘブル人の助産婦たち、神を恐れる助産婦たち、この人たちがおった。そして、神が恐れるがゆえに、このモーセも命は生きながらいたということですよね。母親の信仰、助産婦たちの信仰、そして神様が心配してくださって、自分の特別な選びのうちにあるこのモーセという一人の母を生かしたという、どのような運命に導かれるか、私たちはよく知っている話ですけれども、来週から順番に見てまいりたいと思います。感謝します。お祈りします。